はい、それでは総合問題2番、いよいよオーラス最後の問題ですね。では最初からちょっと読んでいきますよ。合領の人、軟素材なるもの、陳営に旅遊す。いいですね。まず合領の人っていうのは地名ですからいいとして、軟素材、人物名、丸して、一応1番ということにしておきましょうか。で、陳営というところに旅をしたと、身を寄せていったと。で、年久しくして、そこにしばらく滞在してたんでしょうね。英主、その義範をしたい。まさにこう思ってこれに目合わせんと欲す。この中の1番にあるように、英主の長官の人がいまして、英主の長官、英主、これ丸して2番ということにしましょう。英主の長官、英主さん2番が、その義範をしたったと。そのの祖っていうのは、これは南素材ですね。南素材さんが、非常に礼儀にかなった態度をとっていたということを慕いまして、でまさにですよ、いいですか、ここ大事よ、まさにこう思ってこれに目合わせんと欲したんだと。つまりその自分の子供ですね、2番の子供ですね、つまり A 種の娘でしょうね、軟素材男でしょうから、2番の娘であるところの子供をこれに目合わせんと欲した、軟素材と結婚させようとしたんだっていうことですよね。はい、A 氏が軟素材の礼儀正しさに惚れたんですね。で、うちの娘をぜひ A 素材さんもらってくれませんかっていうことで、自分の娘を素材のもとに嫁にやろうとしたんですね。で、これんと欲すのあたりも見ておいてくださいね。んと欲すっていうことで、この欲すっていう字は下から返って読むというのが前にもありましたよね。んと欲す、はい、さあ自分の娘を軟素材に嫁がせようと欲したと思ったんだと。で、ところがですね、素材家に妻あるも、あ、妻いるんだということで、この妻を3番目の人物として捉えてみましょうか。そうすると軟素材は実は故郷の家に妻がいたんですね。なんといたんですよ。で、以下続けて2行目の下から3行目に向かって読んでいきます。英木の剣を受くることの深きをもって、たちまち義を思わずして、すなわちすでにこれを抱くす。おっと、結局故郷に妻がいるんですけれども、中の3番にもあるように、特別にこの目をかけてくれていた英州の長官に対して、本来こう義を思わなきゃいけないんですよ。本来妻に対して義というものを思わなければいけないんですけれども、義を思わずして、要するに同義を思わなくて、顧みずに、すなわちもうすぐさま、すでにこれを諾す、もうすぐさま長官の申し出を承諾してしまったんですね。すでにこれを諾すということは、うちの娘もらってくれませんかっていうふうに言った、それをこの軟素材も承諾してしまったんですね。さて、妻がある身なのに英州の長官の自分をこう特別に目をかけてくれるということに、負けてというか、それを思ってしまって、本来道義的には妻がいるわけですから思わなきゃいけないところを無視して、英州の娘をもらうという約束を承諾してしまいました。さて、そうするとこのあと4行目、大事なところです。ついに花木を使わします、使わします。で、この使わすっていうのは総合問題の1番でもやりましたけれども、命じてとかというのと同じで、人に何かを命じたり人を使わしたりすると文脈刺激になるんですね。ですから軟素材は花木を使わします、そして何かをさせますということになりますから、使わしてとか命じるっていうのがあったら刺激になるというところが、これ勝負なんですよね。で、傍線部 A です。で、見てみるとここに返り点とかをつけて書き下してくれっていう話なわけで、問いの2番見てみましょう。さて、じゃあこれ文脈刺激になってますから、軟素材は花木をして何をさせたのかっていうことになりますので、見てみると1番から5番まですべて詩務がありますね。例えば1番は、帰りて金書刀を取るも急に帰りの心なからしむると、ここに詩務があります。2番は、帰りて金書刀を取らしめと締めがあります。で、3番は1行目の下のところにしむるがあり、4番も、文末の方にしむるがあり、5番は取らしめと締めがあり、で、6番も取らしむるとしむるがあるわけですね。で、一体これ花木に何をさせたのか ていうところで文脈的に考えてみると、寡黙にさせたのはどうやら家にあった書物とかを取ってこいと命じたんでしょうね。故郷を離れ、そして英州の娘と結婚しようとしている南素材としては、地元にいる妻を、まあ、ある意味裏切ってね、結婚するわけですけれども、もうそこに置いてある書物はもうね、当然引き取らないといけないということで、寡黙に命じて琴とか書物ね、まあ、琴も置いてたんですね、琴とか書物なんかを取らせたんですよね、取りに帰らせたんですよね。ですからここでの文脈詞役で A をして B せしむの A をしての部分はこれは寡黙ですね。ただし押してになってないわけですけど、寡黙に対してっていうのは分かりますね。で、寡黙に対して何をせしめたのかっていうと、家に帰って僕のこととか書物を取ってこさせようとしたんですね。ってなってくると、この B せしむの B に該当している、つまり動詞は取るっていう動詞に対して詞役がかかっているわけですから、例えば1番帰りて金書等取るもとなっているところは詞役の動詞のかけ間違いですから1番×。今度は3番を見ると、金書等の急に帰ることなきがごときの心を取らしむる、これはあの確かにしむるは取るにくっついてますけども、こととか書物を取ってきて取ってこさせるっていうニュアンスからいくと、なきがごときの心を取らしむるっていう形での詞役は意味が通じませんから、3番も落としましょうね。はい、で同じ理由で4番、心なきがごときを取らしむる、取るという動詞には確かにしむはくっついてますが、ここで取って帰らせているのは金書等でしょうから、取らしむるの中身が4番も×。そして今言ったように、実はこの場合の金書の後の等ですね、等っていうのはこととか書物などをってことですもんね。ですからこととか書物などという意味であって、等しいという意味で使っている等ではありませんから、そうなってくると、例えば5番1行目の下のこの等しく接しむるの等し、それからあのちなみにこれ5番は等しく接しむると、あのしむは2回使ってありますから、これ2回しむっていうのはかける必要がありませんで、詞役っていうのは動詞1個しか必ず書けません。ちなみにもし2つの動詞に詞役をかける場合は、 A 取らしめて B 取らしめるっていう形ではなくて、 A して B 接しむる、 A して B 接しむっていう形になりますから、 A と B の2つの動詞がある場合は、少なくとも上の動詞には絶対にしむをかけずに、 A してと持ってきて、で B せしむと持ってきますので、2つともにしむしむとかけることは絶対にないんですね。という意味でも5番は×ですよね。そして6番は先ほども言った等しいっていうのは、これはあの等などという意味で使っているのであって、で何々に等しいっていう意味で使ってませんから、等しきなりという文末がおかしいとなって、そうすると残っているのは2番のみ、つまり帰りて金書等を取らしめます、要するに寡黙を派遣して、そして家に置いてあったこととか書物なんかを取らしめます、で文脈詞役終了。そして南素材自身が急に帰る心がないようであると、つまり南素材はもう昔のね、まあ、妻を愛していたあの時代に戻るという気持ちがないようであったということですから、急に帰るの心なきがごときなりっていうのの主語は南素材ということになりまして、ここにその詞役をかける理由は全くありませんから、文脈詞役としては寡黙を使わして帰って金書等を取らしめます、そして南素材自身はもう再び元に戻る気持ちがないかのようであったということで、2番が正解となりますね。意外にこれあの等しいという字がポイントになっているというところも勝負の一つにはなってますよね。はい、じゃあ選択率見てみましょう。1番が 25%、 これはね、あのなからしむるのしむのとこにかけてるのはちょっと無理がありますよね。訳をしてみても変な訳になっちゃいますよ。寡黙をして何々取らしむっていう形を取らないと、自分自身に刺激を使ってしまうことになりますから、心がなからしむるようだったっていうふうに自分に刺激は使えませんからね。正解の2番が 40%、 それから3番はまあ 3%、 4番 2%、 5番 5%、 そして意外に多かったのが6番 25% なんですけれども、確かに出だしはいいですよね。 帰りて金賞を取らしむる、ここまでいいんですよ。まあ党がないのは後でポイントになるんですけれども、党がないとしてもここまでは意味が確かに通じるんですが、後半を見ると急に帰るの心なきがごときに等しきなりっていうのは、昔に帰る心がないのに等しいようであるということで、訳としてダブってますね。帰るのがないようであるのに等しいのだっていうことになりますから、訳として変だなっていうところに気づいてもらえればいいと思います。じゃあ正解2番、 40% の瀬戸率です。さあ、そうすると花木を使わしてこととか書物を取らしめまして、で自分の気持ちはもう二度と変えるということがないようであった。さて、ある人が思いました、ある人が思いました。さあ、何素材何してるかというと、道を正常に求め、僧を工学に尋ね、迷信に親しまず、ただ元虚に勤むるのみ。まあ、ある人が思った、どういうことを思ったかというと、南宋代はそのある道教の寺院を訪れて道術をねやったり、それから仏教の寺を訪れて僧侶に仏道の修行をねしに尋ねたりして、そして名観に親しまなかったんですね。中の六番ね、名声のある大観には近づこうとせず、でただ元虚に勤むる、つまりひたすら俗世を離れて道教とか仏教の修行に専念しているのだというふうにある人は考えたんですね。これ、ある人を思え楽というところもよく見といてくださいね。ある人が思うには以下のようであった。さあ、それでは話変わります。家に残されていた妻、節縁。これ、さっき言った3番目の人物ということになりますけども、妻、節縁はどういう人物だったかっていうと、書画をよくしていた。絵を描いたりするのが非常に才能があったということですよね。それから、文を綴るに妙なり。文章を書いても非常にうまかった。ね、絵は描くわ文は描くわで、なかなか才能あふれる妻だったということですね。書画をよくし文を綴るに妙なり、そして素材の草稿の情を思わず、これ草稿に中がないのが非常にいやらしいところなんですけども、草稿の妻ってよく言うんですけど、草稿自体は苦労を共にすることということなんですね。ですから本来は草稿の妻であった妻節縁、南素材と苦労を共にしてきた妻節縁なんですが、夫である素材は私と一緒に苦労を共にしてきたはずなのに、それを思わずですかね、思わずだかね、苦労を共にしてきたことをもうね思ってもくれず、別に白の宅に寄らんとしてたわけです。ですから、ああ別の女性と結婚しようとするのねっていうふうに思ったわけで、妻は自分のことを苦労と共にしてきた自分のことなんても思っても見ず、別の女性と結婚しようとしてるんだわっていうふうに悟るんですね。はい、ここも結構大事なところで見落としてはいけないところですよ。別に白の宅に寄らんとするを知ったと、ね、別の女性と結婚しようとするんだわっていうふうに知って、そしてどうしたかっていうと、鏡に向かいて自らその形を描き、四因を合わせて持ってこれに寄す。さあ、じゃあ悟った妻はどうしたかというと、鏡に向かって自ら自画像を描いたんですね。で、自画像を描きます。それに四四印を合わせて、ここで素材のもとに送ってきたんですね。これに寄すの、これっていうのは南素材のことですよね。さあ、妻の自画像とそれに詩をつけたものが夫である南素材のところに送られてきました。さて、南素材はどう思ったかということですけど、では左側2行目からいきますよ。素材、妻の心及び詩を得て恥を抱き、にわかに春不義の情あり、夫婦ついに共に追い。さあ、一気にここで心変わりするんですね。要するに、妻から送られてきた自画像、それから詩ですよね。で、そういうものを得た南素材は恥を抱きます。恥じったわけです。で、にわかに春不義の情ありということは、中の9番使うと、ある昔の人が縁談を辞退したということで、この人と同じように南素材は縁談を辞退したのであるということは、結局南素材はここで永州の長官の娘をもらってくれっていう申し出を断ってるんですよ。ここを覚えておいてね。断って、結局は元の妻節縁の元に戻ったんですよ。そして最後、夫婦ついに共に追う、共に追う、これ共に追うのところで回廊同結っていう四字熟語があるんですけどね。要するに、夫婦がずっと仲良く年を取って最後まで一緒に暮らしました ということですから、結局は仲睦まじく素材と節電は共に置いて夫婦として暮らしたのでしたということで、ちゃんちゃんなんですよ。いいですね。でここで切れます。